イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう、
アツエリ
振動中。
今週も先週に引き続き、
はい、津市の芸能庁に来ております。
先週は石山観音公園に行って、もう石とか岩に彫られている仏像観音さんを見ました。
ねえ、迫力ありましたよね。
さあ、改めて津市の観光案内人のこの方です。
こんにちは、津市観光協会川村です。よろしくお願いいたします。
川村さん、はい、芸能庁って改めてすごいとこなんですね。
すごい、スケールがでかいんですよ。はい、どうでした先週の大スペクタクルは。
いや、大スペクタクルだったね。
確かにそうだった、
あの後ね、あのなんていうの、川沿いに
そう
ある地蔵さん、
はい、なんか川の本当に奥の奥まで降りていかないと見えないようなところにも仏像が彫られていたね、
とかっていうことで、番外編は YouTube でおそらくご覧いただけるかと思いますが、はい、まあ、そういう発見がありまして、はい、今週は、
はい、今週はですね、伊勢別街道の楠原宿に、ご紹介させていただきたいと思います。
は
い、
ではガイドさんは、
はい、先週に引き続き古市さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、古市です。よろしくお願いします。
ここの街道は、いわゆる、まあ、普通に皆さんが住んでらっしゃる生活道路なんでしょうけど、昔ながらの建物が残ってますね。
残ってますね。はい、こちらはあの伊勢別街道の楠原宿といいまして、関の宿場から伊勢別街道の一つ目の宿場で、だいたい関から4キロほどしか離れてないんですね。はい、多分あの鈴鹿川が川止めになった時にこちら側へあの泊まっていただく、何日か滞留していただくような宿場だったと思います。京の都からお伊勢さん参宮されるあの貴族の方々、そういう方が泊まった宿場だと思います。はい、
どこまで続いてるんですか
伊勢別街道は。あの関の東の公で分かれて、伊勢街道の通の江戸橋まで行っていますね。江戸橋の城屋となるところまでが伊勢別街道ですね。伊勢別街道の中ではこの宿場が一番古いんですよね。はい、
結構さ、関宿とかって昔ながらのもの残しつつ、新しい建物もすごく
こう、そうですね、
綺麗に工夫されて建ってるやん、ここは今結構そのまま残ってますよね。
はい、あのこの宿場はですね、だいたい700メートルぐらいしかないんですけども、街道沿いに60軒ほどのお家があって、そのうちの40軒ほどがですね、こちら後ろにありますようなレンジ格子のはまってるお家があるんですね。で、あの江戸時代の後半から明治大正、それから昭和の戦後ですね、戦後に建てられたお家もレンジ格子のお家で建てられてますね。はい、あのやはりこうちょっと珍しいこの静かな雰囲気これがいいと言われて、たくさんの方がお見えになってますね。はい、
遠方だとどこから来られてます、
うん、あの大阪からね、観光バスで来る時もあるんですよね。ここをただ散策するだけそれだけに来られるという、はい、方も見えますね。はい、
それぐらい大変珍しい演じ帽子の家が残ってるという、
なんか食べたりするところも特になく、普通に生活してる街ですもんね。
ちょっとその街道をお邪魔して歩いてみたいと思います。見どころポイントとしてまず、
はい、こちらですね、ま、あの宿場の中心なんですけども、直角に2箇所曲がってクランク状になってるんです。はい、これ何かと言いますとね、あの火事の延焼防止のためのクランクなんです。で、江戸時代の火事っていうと燃えるとどうするんですか、燃えてない家壊しちゃうんですよね。で、次に移らないようにするわけですよね。
あえて、すごいね。
この芸能庁っていうのは、あの冬になると西風北風がビュービュー吹くんですね。はい、そして例えばこの楠原宿の西の方で火事が起こった場合に、ずっと下まで延焼するわけですよね。だけどそれでは全部燃えてしまったら宿場の機能が果たせなくなりますので、真ん中でこうクランクにもして、この部分をね、燃えてない時に壊しちゃうんですね。そして延焼防止をすると、そういうふうに、はい、だから、この上の方には問屋場がありました。で、下の方には庄屋さんのお家がありまして、問屋場が燃えても庄屋さんのお家で、問屋場の機能が果たせるというふうにして考えてもらったんですね。
なかなか大胆な策だよね。
ねえ、いや、そのクランクのところの家の人は常になんか危機感感じるよね
ほんまやね。
そうですね、はい、で、この次の、あの向本宿もね、 向本宿は4箇所で折れ曲がってます。これ正式名称ではないと思うんですけどもね、あの焼き切りって言ってます。そこで焼き切っちゃうんですよね。
そういうこと、はい、でその広げないためにね、
はい、今現在は三郷の北長野の長野の宿場に日よけの土手っていうのが残ってるんですけども、ここにも日よけの土手がありましたということで、このクランクの部分の幅とあの奥行き何メートルぐらいありますか、6メートルぐらいで、高さが6メートルか7メートルぐらいの土手があったそうです。その土手でもですね、火を食い止める、そういう火除けの土手っていうのがあったそうですね。ここあの常蓮寺というお寺さんなんですけども、ここの和尚さんが石山観音の小観音、流像を彫られたという関連があります。それからその和尚さんですね、明治の初期の段階もう自分の死期を悟って前の山に穴を掘って入場されたという記録が、入場って分かります、穴を掘ってですね、そこへ入ってお経を唱えながら鐘を打ちながら亡くなっていくわけですよね。何も食べずで、鐘の音がなくなったら死んだものと思って葬式をしてくれということで、あの山に入られた。芸能町だけじゃなくて川毛町とか三杉とかそういうところもありますね、そういうのがね。そういう和尚さん、その和尚さんは石仏を掘ったり塔を掘ったりする立派なあの美術品を作られている方なんですけど、覚人和尚と言われる。
その和尚さんが作った石像は、うん、あの石山観音
の大きな小観音、それからこちらにあります宝鏡院塔なんかもそうだし、あのちょっと先にあります庭台の庚申塚にも地蔵さんとか馬頭観音とか掘られてますね。この辺り一円にいろんな石仏を掘られてますね、はい。この常蓮寺というお寺さんは石山観音にあった常蓮坊が江戸時代のなるちょっと前ぐらいにこちらへ移られて常蓮寺というお寺になったんですね。もともとは常蓮坊というお寺さんで石山観音の観音さんをお守りしてたんですね。そういうお寺さんが、戦国時代の末期ですか、その時にこちらへ移られて常蓮寺ということになったそうですね、はい。
すごい先週の石山観音さんとすごく深くこういろいろ関わりがあるわけですね、やっぱりね。
だからやっぱり人がこう救いだったりとかを求めるために、あの山をもうなんて頼りにして、
ね、そうですね、
生きてはったんやなっていうことが分かりますよ ね、
ね。
佐藤さん、2週にわたって芸能庁ご案内いただきました、
はい、ねえ、なんか本当に奥深い、ね、2週になりましたよ ね、
うん。改めて、ガイドの、古市さん、芸能庁ってでも他にもいろいろ見どころあるんですよね。
そうですよね、おすすめとしてはね、私たちガイドは芸能庁のベスト3を決めてるんです。芸能庁いいとこありますかって聞かれた場合にね、すぐに答えられるように石山観音、それから街道の宿場町、そして高知渓谷の紅葉というのを3つを申してるんですね、はい。街道にはこの伊勢別街道の楠原宿と向本宿があります。そして石山観音はね、先週見ていただいた通り、それからあの秋の紅葉シーズンには、多分1万人以上の方がお見えになる、はい、アーチ型のコンクリートの橋と紅葉というところで高知渓谷があります。またその先にはですね、あのダムがありまして、釈上湖という湖がある。その周りをまあ車で一周歩くこともできるんですけども、一周できる。そしてさらにその奥にはですね、平家の里というのがありまして、平の清盛の孫、平の惟盛という方がそこに住み着いていたと、住んでいたという場所もあるんですよね、はい。ですから源平の戦いで平氏が敗れるわけですけども、で平氏 の方々は日本各地の本当に秘境というところ、山の奥とか海岸でも船でしか行けないような海岸のところに住んでたり、そういうところがあるんですけど、この芸能庁にもですね、高知の今あの川の上流に、平の惟盛が、住んでいたというのが伝わっておりますね、はい。あとですね、春は桜が綺麗なんですね。で桜もね、津市の中心街の桜が終わった頃に芸能庁のこの向本あたりの桜が咲き始める咲くんですね。でそれが終わりかけたらですね、今度はダム湖の周辺がちょっと高いのですね、ちょっと遅れてまた満開になるんですね。でそれが終わった後、竜王桜という桜がね、また4月の中頃に咲き始めますので、3月の末から4月の中頃まで、芸能人に来ていただければどこかで桜が見られるということもありますね、
はい、いやこれは津市としては、うん、観光協会の川村さん、うん、はい、ちょっと大きなアピールポイントになるんじゃないですか。
そうですね、もうノスタルジックでスペクタクルな旅は楽しんでいただけましたでしょうか。
はい、もうバッチリです。
春夏秋冬と津市には素敵なところがたくさんありますので、これからもどんどん紹介していきたいと思います。
はい、ということで、古市さんとそして川村さん、どうもありがとうございました。ヨンモールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、いつものこの方にムービーについてご紹介いただきます。
はい、109シネマズ名和という映画館から来ましたスタッフの伊沢と言います。
よろしくお願いします。では今週末公開の映画を、
はい、はい、今週末というのがですね、うん、なくて、
は
あ、あのね、水曜日がほら祝日だったでしょ今週、うん、3月21日その日に公開したのが2つあって、
はい、
もう見た人もいるかもしれませんが、はい、紹介させていただきます、
はい、
まずはトゥームレーダーファーストミッション、3月21日の水曜日公開となりました。
うん、ジョリーのジョリーさんがその昔、はい、やってたじゃないですか、お父さんと一緒に出てきて。
うん、そうですね、
うん、私見に行きましたもん。
あの時からこうアンジェリーナ・ジョリーはアクションもできてすごい女の人だねっていう感じで出てきましたよね。
何年だ
と思う、何年にやったと思う。
2000年じゃない、
2001年。
あ、惜しい。
はい、で公開されたトゥームレーダーだったんですが、うん、今作はアンジェリーナ・ジョリーさんではなくて新しい方がララ・クロフト役をやっていてですね、はファーストミッションという形なので続編ではなくて、
うん、
新しくリメイクというか、うん、作られた作品、あと違う視点で見た感じっていう風に書いてあったので、
なるほど、
はい、ララクロフト役がアリシア・ビキャンデルさん、
うん、
アンジにも負けないアクションを見せてくれるということで、4ヶ月ぐらいアクションの練習っていうか、はい、まあ、体を鍛えることをしてきたそうで、なんかすごいですよね、その時間をかけるっていうことがすごいな、まあ
ね、その役作りにね、
はい、と思うんですけども、秘宝を探して世界を駆け回るララクロフト、父からのメッセージを受け取り、そこに隠された謎を解くため冒険の旅に出るというノンストップアクションムービーとなっておりますよ。
うん、これは面白いでしょうね。
そうですね、あの前のトゥームレーダーもね全然人気があったので、
めちゃくちゃ面白かったよね。
はい、引き続き
迫力もあるし、
はい
はい、女性かっこいいっていうのがね、
そうですね、
画面全体に表現されます、
うん、はい、
トゥームレーダーファーストミッションすでに公開中です。
はい、熱い。
続いて
どん天に笑う、3月の21日、うん、俺も水曜日の祝日公開しました、う
ん、てんてんどんどんてんどんどん
それ何やアンパンマンやな、アンパンマンもするけどもそのうちにどん天曇り空ね、
天丼ではない
天丼ではない
天丼じゃないんだ、
う
ん、
食べ物ではないで笑う、
うん、
天丼マンが笑ってるわけじゃない
ないの。でも不気味だよね、だって曇り空に笑うってことでしょ。どん
天の日にでも笑っていればいいことがあるよと。
あ、そういう、
どんな辛いことがあっても笑顔でっていう話。
なんか日本の映画っぽいけね。
そう、時代設定が明治ぐらい、あの流浪人剣心の頃ぐらいかな。着物と洋服がこう混在している感じなので、衣装がめっちゃかっこいいんですよね。
なるほどね。
はい、出てる人もですね、
はい、
福士蒼太さん、中山優馬さん、
うん、
古川由紀さん、うん、桐山蓮さんと、うん、有名なところが。
桐山蓮さんわかりますよ、仮面ライダーのダブルの、ね、ね、あの
須田将暉さん
の相棒でしたから
ですよ、ね、
どっちかといえば左翔太郎の方がちょっと主人公っぽかったのに、気がつけば、
うん、須田君の方が、
ライトの方がすごい有名な
ここでほら盛り返してもらいましょうよ。
なるほど、ね、
イケメン揃いということで、はい、うん、人気コミックのどん底に笑うっていう作品の実写映画作品なんですけども、うん、コミックめっちゃ綺麗な絵で、
うん、
すごい好きなんですけども、うん、はい、で話は、まあね、オロチっていうのが300年に1回よみがえり、人に災いをもたらすよという設定があって、うん、その力を奪い合う話が基本なんですけども、うん、まあ福士蒼太さんは蜘蛛家の長男、3兄弟なんですけども、長男役の天下っていう役をやってるんです。一番かっこいい役なんですね、うん、すごい強いし、いつも笑ってて朗らかでみんなに好かれるお兄ちゃんっていう役なんですけども、うん、でその弟が中山優馬、
うん、
空丸って言うんですけども、まあ、 ちょっとお兄ちゃんに頼り気味なんだけども、うん、自立したいと思っている男の子みたいな、いろんな角度で見れるイケメンみたいな感じかな、うん、次男好き、長男好き、三男好きみたいな感じかな。
あ、なるほど ね、 ね、まあ、何でもいいですよ別に、かっこよかった
かっこよかったでね、かっこよかったらと言われましたよね。まあ、他に出てくる山犬って、まあ、警察みたいな感じの人たちもいるんですけど、うん、全部男の子なんですね。で、女の人の名前が一切出てないんですよ、キャストに。
本当だ、そう、全部男子。
そう、これもすごくないですか。
いっちゃうよね、こんだけかっこいい人ばっかり出てたら、まあね、
まあ、福士蒼汰だけでも、うん、予告だけでもすごいかっこいいんですよね、うん、強いしかっこいい、イケメン祭り、はい、目の保養以外何者でもないという作品で、もう一個いい、うん、109が、東急がちょっとだけお金を出資してます。
あ、そうなんですね、はい、だからこんなに時間結構使って
ガンガン押してこいと言われてます。
あ、なるほど ね、 ほどね。とにかくどん天に笑うイケメン揃いです。ぜひお越しください、はい、3月21日すでに公開中です。
お願いします、はい、本当にお願いします
今回は以上ですか。
はい、2作品です。
今回は春休み映画ということで、はい、いい作品2本揃ったじゃないですか。
そうですね、どん天に笑うとかですよねうちが出資してますよ。うちって名和じゃないですけどね、東急レクリレーションですけどね。
皆さん何かいろいろお察しください
東急が頑張ってます、
はい、今日は109シネマズ名和の伊沢さんにご登場いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
アツエリ一本グランプリ。さあ今回は3月2日に提出しました、
提出しました
お題の回答を集めました、
はい、
今回はめちゃくちゃ集まったので、すいません、厳選したものをご紹介させていただきます、
はいはい、ありがとうございます。
今回のお題は
花見中の人間を見て桜が一言。
なるほどね、まあいろいろお考えでしょう ね、 ね、思うところあると思いますが、はい、さあどんなことを考えたんでしょうか、はい、ラジオネームよっくんの作品、
はい、寒いのに皆さんよくはしゃぐな、風邪ひかないといいけど。
優しい ね、
ね、
優しい視点だね、
優しい視点だね、
はい、続いて松坂市のうさちゃん、はい、
宴会楽しそうにしてるな、元気をもらって綺麗な桜の花を咲かすよ。
優しいね、
優しいね、
優しいねこういう感じなのかな今回、
ね、
続いてまこちゃんの作品、
はい、いいな、私も桜餅が食べたいよ。
かわいいね、
かわいいね
かわいいね
かわいいね、
こうソフトな感じだね、ちょっと珍しくない、アツエリリスナーさんにしちゃ
ね、本当ですね、ソフトな感じ。
続いて、うん、タカアンドミツさん、
じっくり見ないで恥ずかしいわ。
はい、
ちょっとずつテイストが変わってきました
ね、 変わってきたね、ちょっと様子が変わってきましたね
変わってきたね。
そうか、見ちゃいやんっていう、
そっちだね、
観点だよね、
うんうんうん、
そしてこちらがラストの作品になります、はい、花見中の人間を見て桜が一言、ラジオネーム豚もおだてりゃきりのぼるさんの作品、
はい、あー今日も聞きたくない話をいっぱい聞いた、ちゃんちゃん
まあそれが一番本音でしょうね
まあね、いろんな話が飛び交ってますからね、きっとね、
その他ね、辞典の作品としては、はい、あの俺も飲みたいとかね、
あーそうね、
そういうのは多かったんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、はい、
今日も聞きたくない話をいっぱい聞いたっていうのがもう正解でしょうねバカ話、あるいはやっぱりちょっとこうお脱ぎになる方とかもたまにね、
あー見たくないもの見ちゃったみたいな
ねえ、あるでしょうから、本当に桜の皆さんもお疲れ様でございます、ね、お疲れ様です今年も綺麗な桜を咲かせていただけると大変光栄に思います
桜の皆さんって
それってなんかさ、あの
なんかエキストラ的な、
そういうことですねそうね、あの数集めで集められた人みたいになってるけど違いますよ、はい、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、じゃあ、うん、次の公開録音等々イベントについてなんですが、
う
ん、まず3月31日、うん、来週の土曜日になります、
はい、
アツエリがイオンモール名和で大暴れではなく、うん、粛々とおそらく進行役と審査員役をやってるかと思いますはい、
はいはい、イオンモール名はキッズカラオケ大会2018の決勝大会を開催いたします、はい、
もうすでにあの第一次予選の応募の締め切り終わってしまったんですけれども、うん、はい、一体どんなキッズたちが歌声を披露してくれるのか、
ね、楽しみです、
すごい楽しみだよね、うん、いや歌 うって本当難しいよ、
ね、
ただすごく楽しいよね。
まあね、そうだね。
うん、
でしかもステージでもそうですし、その様子を後日この番組でご紹介するってことなんで。
そうだよ、
うん、まあ、ラジオを聞いてる皆さんにも聞いていただける機会があるかなと。
そうですね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい、
このキッズカラオケ大会2018の決勝大会は、うん、午後1時、うん、3月31日土曜日の午後1時からになります。
はい、
ご覧いただくのはどなたでも OK ですの です、ね、ぜひお越しください。
はい、
そして翌日、うん、公開録音があります。
はい、4月の1日日曜日となっております。時間の方が12時30分から第1ステージ、そして午後3時30分から第2ステージとなっております。
今回のゲストは、
はい、佐々木理子さんにお越しいただきます。
はい、はい、現在最新シングル、うん、明日への風が、うん、デュエルマスターズというアニメのエンディング曲になっているということもありまして、うん、素敵な歌声を聞かせていただけると思います。うん、
はい、
で今回は特典会もありますので、ミニライブが終わった後、うん、特典会にご参加ください。
はい、
もちろん入場無料となっております。うん、ぜひ遊びに来てください。
お待ちしてます。
もちろんどちらもイオンモール名和となっております。はい、それではそろそろお別れです。
うん、
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。